改めましてこんにちは。3月18日、藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は、オピニオンリーダーが世の中を動かすという話ですね。まあ今ですね、世界中、次の、世の中をどう作るかっていうことを、本当に大切なんですけども、はっきり言って脳震盪状態だよね。トランプぐらいですよね。トランプとプーチンぐらいだね。未来のことについてはっきりと、明確な指針と方針を自信持って言えてるのはトランプとプーチンぐらいですよね。あとはもうみんな、ヨレヨレって言いますかね。あっちで弾かれ、こっちで弾かれ。で、ふらふらしながら、当面はこうしていきましょうって言ってるぐらいのもんで。なかなかそれは難しいですね。とにかく大体ですね、選挙で選んでね、多数決で物事を決めるようなところにですね、本格的な未来の建設ができるなんてことはありえないわけでありますよ。金や武力で人が動く時代ならね、金と武力握ったやつが世界を動かす、世の中を動かすことは、これは当然の話なんですな。でもそれはもう、どうだろう。少なくとも日本だったら20年前には完全に終わってますよね。金と武力だけで動かない。少なくとも20年前になったらもうそうですな。そうすると、多数決で物を決めたって意味がないんですよ。多数決は言ってみれば、金でこっちには金流さない。こっちからなんかその金の行き先決めるのが多数決でしょ。法律をどう直すかって、この法律で得するやつと損するやつが出てくるわけですよ。で、法律破ると、武力の制裁があるから、これ法律ってのは武力と関係してますね。だから金と武力なんですよ、あれ。多数決で金と武力を動かしてやるのが政治でしょ。日本なんか完全そうでしょ。ところがさ、もう日本だと20年前よりもっと前、30年ぐらい前から、何にも決まらないわけですよ。ねえ、国民の代表とか言うけどさ、何にも代表じゃないですよね。単に多数決でやってるだけの話で、ね、選挙当選しただけじゃないですかね。選挙当選してなんで国民の代表なんですかね。よく考えてもらいたいと、いつも思うんだよね。あんた代表って大変なもんだからね。単に選挙当選しただけなんですけどね。入札で落札しただけでしょ。そら代表なんてな、じゃないよね。本人そう思ってて別にいいんですよ。思想、心情、行動の自由があるから、別に本人もそう思ってていいんです。別に代表と思ってようが、本人はそう思ってていいんだけども、人がそう思えてやったら、そら無茶な話だよな。あんまりめちゃくちゃ言うんだよな。だからそっから一歩も抜け出してないんだよね。単に選挙で当選したんだけども、国民の代表だって言ったけど、ちっとも代表してないんですよ。だからちっとも世の中動かせないんですよ。代表なら例えばさ、ねえ、その会社の社長とかね、しかも強権でなった社長じゃなくて、人徳や実力でなった社長みたいに、社長がこういうからじゃやってみようかって、みんなが本気になって行動するとかさ、それぐらいならね、代表の風格がありますな。代表の風格がさ、全然そうじゃないじゃないですか。今の自民党なんか見てこないよ。3分の2議席取ってんだ、それ3分の2。だからもう、国民の大代表だろう。しかし、何にもできないじゃないさ。何にもできなくて、何にもやってないじゃないさ、ああじゃねえ、こうじゃねえ言っててさ。ねえ。で、じゃあ、世の中誰を動かしてるのかっていうと、オピニオンリーダーですよ。よく言われるんだね。私、あんたね、なんで政治家やんねえんだって言うんだよね。やるか、バカ野郎と。バッチ屋なんかやるかと。あんなもんやって何ができると。さっき言ったように多数決の世界でさ、国民の代表だなって勝手に言ってさ、わわわめきまくって何かできますかね。私はだからもう今のアイルバって会社は昔シンクタンク藤原事務所って言ったんですけど、あれ、30年やってますよ。だから、ね、それこそ金融の話から始まってさ、リーダーシップでしょ、観光立国でしょ、から農業立国でしょ、今自然栽培だね、それね。からあと健康立国。もうずっとやってきましたよ。こんなことあんたさ、政治家だったら絶対できないでしょ。選挙で当選するのしないのやってさ、当選したら、わけのわかんないし、支持者がやってきてさ、こっち金よこせ、あっち金よこせで、もうどうもならないし、秘書にやらせ、秘書が金を懐入れるしさ、もうめちゃくちゃだしさ。ほんで今度、どっか外交行けばすぐさ、ハニトラがさ、かかってくるしさ、どうもならんでしょ。政治家なんかやっとったらですね、到底こんな仕事できなかったと思いますよ。この30年私自身やったことを振り返るとですね、バッチなんかつけたら絶対できなかったと思いますよ。ダメなんですよ、バッチなんかつけたら。本当世の中なんか変えられないんですよ。 世の中変えてるのはオピニオンリーダーなんですよ。まあ私よく言うスメラだな。スメラはある部分オピニオンリーダーなんだね。ある部分オピニオンリーダーで、それ以上にもっと行動する人なんだね。背中を見せてみんなについてこいと言えるっていうか、背中を見てみんながついていく人の方がスメラなんですよ。オピニオンリーダーであり、行動する人で、その行動する背中を見てみんながついていく人がスメラなんですよ。だから本当の意味でのリーダーなんですよね。だからその、まあ、とにかくオピニオンリーダーが世の中を動かすわけですな。スメラを中心にね。だからこのオピニオンリーダーっていうのはすごくてね、特に日本なんかの場合は、あまりこの世論の操作っていうのが浸透しないんだね。やっぱり申し訳ないけどもですね、よくわかんない人って世の中結構いるんですね。よくわかんない人っていうのは、損得で物事を見てるからよくわかんないんです。いつも何事でも今の自分にとって損か得かでしか物見ない人って結構いて、こういう人たちって実はいいも悪いもよくわかんないんだね。全部今その場の自分の損得で考えるんです。ですからよく当てが外れるんです。例えば太陽光発電はすごいって聞いたと。すごいかどうか検証したわけじゃない。すごいと聞くんだね。すごいと聞いた上で資料を読むとすごいようにしか見えないんですね。ね、すごいと聞いてから資料を読めばすごいようにしか見えない。やろうと思ってから、なんかいろんなチェック項目で、ね、いいも悪いもチェックしなきゃならないところ、やろうと思ってからチェックすると全部いいっていう方向にチェックするんですね。こういう人たちがいるんですね。よくわからないんで、損得で欲が先に走る。欲が先に走ってなんか物事を OK する人たちっているんですね。こういう人たちって実は一番政治家が扱いやすい人たちなんです。一番バッジ屋が扱いやすいのはこういう人たちなんです。目の前で減税するとかね、目の前で金を渡すとかさっとなびくでしょ。だから、所詮政治が動かせるのは、目の前の損得が分かる人ぐらいのもんなんです。で、日本は実はこれそんなにですね、深く入ってないんですよ。やっぱ私はこの30年ぐらいこういう仕事して日本大乱世だったでしょ。ほんと今以上の大乱世でしたからね、この30年で、ね。しみじみ思うのは、日本ってこういう人たちは決してこう下の方、基盤のどこにいないよね。上積みにしかいないんですよね。こうなんか、土台のとこ、この国の土台のとこにはこういう人いないんですよね。申し訳ないけどね、国の名前言わないけどね、一番下の土台のところが損得の人たちがやってる国って結構あるんですよ。一つじゃないですよ。一番土台のところが損得だけなんです。で、むしろ、まともな人は一番弱いところにいるんです。一番立場の弱いところにまともな人がいて、目の前で損得に置かない人たちが、一番弱い立場にいて、一番軽い立場に置かれていて、一番重要な土台の部分は、軒並み目の前の損得だけっていうところが、実は世の中、世界は少なくないんです。こういうところが、だからあっという間にね、エプスタインだなんだ。で、籠絡されたらもう国全体が一瞬で売られてしまうんですね。もう瞬間に売国でありますから、こういう連中は。瞬間売国とですから。まあ、あえて名前言わないけど、よくわかるでしょう。日本の東西問わず、よくあるでしょう、これ。いや、実は違うんだね。まあ、テレビなんかだとそういう奴らね、奇妙な話するから面白がってよくテレビも出るし、雑誌も取り上げるんだけども、まあ、奇妙な話をすると、みんなよく聞くし、よく、読むんで、売れるからそういうことしてるだけの話よ。そんなんだ、まともな連中はそんなこと絶対やっておりませんですよ。で、だから日本って反対で、その、上積みの方って言いますかね、なんかよくわかんない人たちはいるんだけども、基盤は全然違う。で、この基盤は決して政治家じゃないんだな。オピニオンリーダーなんですよ。で、そのオピニオンリーダーっていうのは、不思議な神通力持っていて、なんかその、自分で考えてるようでいて、天のインスピレーションなんだね、あれね。自分で考えてるで天のインスピレーションで、私ほら、いろんな人と対談してきたでしょ。しみじみ思うんですよ。いろんなとこのオピニオンリーダー、スベラみたいな人たちとどんどん対談してきたときに、しみじみ思うんですね。ああ、この方、多分直感で道決めてるよね。もちろん、実力を蓄えてね。から努力をしてるんです。しかし、この次の、まあ、分岐点で、右行くか左に行くかは、まあ、その実力や努力の上に、最後は勘で決めてるよね。そんな感じなんですよ。で、これみんなことごとく当たってるんですよ。 外れたように見えるけども、見えるときはそれ必ずそこで何かやってこいってことなんだな。ちょっと寄り道してこいってことで、全部最後でついつま合うようになってんだね。この軌道に乗ってんですよ、オピニオンリーダーって。本当は誰でもその軌道に乗れるはずなんだけども、いや、気がつかないっていうか、目の前の損得が先に立つんだよ。目の前の損得が先に立つと、寄り道してあれをやって、これもやって、もう少し5年、10年、20年、30年先の道という、これがね、道に思えないんだな。あっちで行き止まり、こっちで行き止まりしか見えないわけよ。継続しないってことになるから。まあ、これはちょっとやっぱ本人の修行が足んないようにしか思いませんけどね。本人が別に悪気があるわけじゃないと思うんだけども。もうちょっと修行をしないとですね。そこはなかなか道に乗れない。そんな感じで。でも一旦これ道に乗るとですね。まあなんか、降りたくても降りられない世界があって。で、まあそこをどれぐらい速度で走るかはある程度自分で調整できますよね。まあ、突き抜けるようにやってもいいし、あるいはゆっくりやってもいいし、まあ時によって変えてもいいから。でもこの一旦その、まあある種、オピニオンリーダーとしての基準。まあそれ経営でも、経営もあれ基本的にオピニオンリーダーだからね。その軌道に乗ったら、まああとは、そこをどう自分で自制してやっていくか。アクセル、ブレーキ、踏み分け、ハンドルを、まあ、使い分ける。ハンドル右に左を自分でやっぱ考えてやることですね。こういう人たちがやっぱ世の中を動かしていることは間違いないね。私の見ると彼らはですね、その今世の中のことを決して間違っているように解釈してないと思いますね。すなわちもう金も武力も通用しない、いよいよ信仰しかないってことを、いろんな言葉を使いながら皆さん実感しているように思います。言葉遣いは違うけど。で、あらゆる分野でそれは共通しているように思います。もう私もサラリーマン辞めて33年ですからね、本当にいろんな方とお会いしましたよ。外国の連中とも会って、外国はちょっとよくわかんないところあるんだけども、っていうのは一番下がね、損得のやつ多いからね。一番下が損得のやつ多いからね、そうでない人と話しても本当哀れになることが多くて、まあちょっと外国は置いといて国内の話しますけども、まあそういうところだとですね、まあやっぱり体制においてあまり皆さん違った意見持ってないように思うんですよね。その富士山はね、それこそいろんな登山道がありますけども、まあ最終的には全部頂上に着くでしょう。あんな感じだね。登山道をどっちから上がっていっても最後はね、頂上に着くという、あんな感じを私は見てて本当に前から感じるんですよ。で、皆さんそれぞれね、まあどうやったら広がるか考えてるんですよ。やっぱりね、これ自分で1から、っていうか0からやろうと思うとですね、なかなか大変なんですな。やっぱ苦労も多いわけね、いろいろと。なんかなんとなくこう、早く広がらないかなと思っておるわけよ。で、まあ10年ぐらいやってるとですね、1回か2回チャンスが来るんだね。一つことを10年ぐらい続けてると1回か2回チャンスが来て、大きく化けることがあるんですよ。まあその時にぐんと前に行けばまあいいんだけども、まあじゃあ普段は何もしないでいいかってそうもいかないですよね。まあ今なら IT もあるし、AI もあるしね、まあいろいろ、物事うまくいくためのね、まあ事務のこととかさ、まああとあるいは、自分たちの持ってるものを商品化するってことについて、便利に使える手段はまあいろいろありますよ。まあそれはそれで、まあ皆さん使っちゃおるんだけども、やっぱりこう、タイミングってのはあるんですね。オピニオンリーダーもね、オピニオンリーダーが世の中を動かすってことは、それは当然そうなんですけども、最後の一つのポイントはね、タイミングなんですよ。タイミングは実は、本人にはわからないんだね。前にも言いましたように、時間を司る神様というのがいるわけですね。これ非常に厳格な神様ですね。カルマっていうのも、コントロールしている神様ですね。時間を司る神様っていて。要するに、天界、霊界で起きることはイメージですから、時間がないし、空間もないから、そこでそのまま、こう実現するんですね。霊界だから、パッとイメージでしょ。でもこれ、現実界で物質を動かそうってことだと、物質は必ず崩壊するって性質を持ってますから、やっぱそれはね、時間の関数なんですよ。エントロピーへ増大していく。時間の関数ですから、現実界は時間がないと、物質界は時間がないと、これ維持できないんですね。で、この時間っていうのは、その、いつどこで何をどうするのか、いつってやつですから、このタイミングで、こっち信号を緑にして、こっち赤にするみたいな話あるわけね。こっちの信号は緑、こっちの信号は赤みたいな、そういうふうにやっていくわけですよ。舞台の上手と下手でってね。まあ上手からはいじゃああんた出て舞台出てよ。 下手のからじゃあ今度は下手に引っ込んでこうやってる人いるわけですよ。このすごい神がいるわけですよ。だから結局そのオピニオンリーダーもその人がどのような影響力をもたらすかは最後はこの時の神様次第なんだね。こればかりはなかなかわからなくてですね、もちろん例えば占星術だとか四柱推命だとかそういうのは大いに参考なんですね。これかなり参考になりますよね。あと私がね2ヶ月に一遍対談させていただいている大楽問答さんのね、名数なんかもそうですね。あれ、非常に参考になりますよね。でも、今日この一瞬なのか、明日の一瞬なのかってまでまで来るとですね、ちょっとそれよくわかんないし、だからやっぱりこのままでいいのかどうかですね。不発弾で終わることもあるし、まあ、大きくいくこともあるし、まあ、小さくいくこともある。まあ、その辺はですね、まあ、時の神様次第で、まあ、最後はその時にならないとわかんないわけですね。ですから結局ですね、オピニオンリーダーとってみても、今こういう時代でね、何をすればいいかってことになってんだけども、まあ、突き詰めて言うならばね、無心でその時を待てってことだね。その時はね、時の神様を選んで、パッといきなりですね、目の前の信号緑になりますから、そしたらパッと出れるように、無心で一日生きていくってことだろうな。まあ、焦る気持ちもわかるし、退屈する気持ちもわかる。でもやっぱり無心でその瞬間が来るまで生きていくことが多分一番合理的で一番未来にとってもいいことなんでしょうね。私はそういう実感がありますね。自分自身のことを考えていくとね。で、こう忙しくなったり忙しくなったりまたこれ大変なんですよ。決して幸せでもないんですよ。忙しいってことは。暇は決してそれ不幸じゃないんですね。結構ありがたいことも多いわけですね。忙しくても暇でもね、生きてる間はね、やることいろいろあるんですよ。どっちもね。どっちでもはっきり言っていいわけ、はっきり言って。とりあえず自分の目標があって、それに対していいとこ悪いとかみんな言うんだけど、その目標だってね、蜃気楼みたいなもので、その目標に近づいてくると、なんかまた別の目標が見えてくるんですよ。もっと別の制約条件見えてくるんだから、蜃気楼みたいなもんなんですよ。一喜一憂してたって、始まんないことが多いんですね。だからやっぱりそこはですね、なんていうかな、いろいろ問題があるように見るかもしれないけども、やっぱりなんかその淡々とね、要するに常在戦場って言葉がありますけどね、あんな構えで一日一日充実させて生きていけば、それで十分じゃないかと思いますね。だから昔の人は決して間違ったこと言ってなかったと思いますよ。常在戦場でね、今日一日充実させて生きていけば、その時になったら、ね、一躍行動するという形でいけばですね、まあ今、多くのね、オピニオンリーダー、この放送も聞いておられると思いますけどもね、多分大いなる活躍をなさる。そんな感じじゃないかと思うんですね。で、世の中全体のことは、なかなかわかりませんから、時事の話はわかってもよ。時事でああした構成はわかっても、世の中全体のことは簡単に見えません。逆に言うと、その、無我夢中でなんかこう仕事してると、気がついたら世の中後ろにできてんだよね。道を後ろにできていくわけよ。無我夢中になってるとね。それでいいんだと思いますね。だからなんか最初からね、経済を計画しようとか、統制しようって考えるから大失敗に終わるわけで。いや、天が全部采配してるんだから。天地の神が采配してんだから、もう余計な心配しなさんだと。動くようになってるから、余計な心配しないでやっていけばいい。私はもう完全そうだと思いますね。まあ、これだけ慌ただしい時代と言いますがね、私にしては昔に比べたらよっぽどいいわけだな。戦争ったって今みんな爆弾飛んでると言ってんけど、限られたとこに飛んでますよね。必ず警告出てますよ、あれね。だから警告無視しちゃダメなんだよな。警告はちゃんと聞かなきゃダメだよ。で、あとはだからまあ、とんでもない奴の処分やってるだけの話でしょう。本当になんか力と力のぶつけ合いっていうのは、もう今、ないね。金もそうだね。だから、もうあんまり心配いらないですね、ここまで来るとね。従ってまあ、この先ってですね、世の中はある日突然ぐんと動き出すんですね。ベルリンの壁崩壊もそうでした。ある日突然ぐんと動き出すんですよ。ある敷地を超えるんですよ。敷地を超えた時に一気に前に進んでいきますから、その時にやっぱり腰が引けないようにしないとね、そこはポイントだよね。本当に動き出す時って腰が引けちゃう人が多いんだよね。いや、それが一番情けない話で。いや、どんどん時代についてって、どんどん前に前にやっていく新しい課題もどんどんこなしながら、どんどん前に進んでいけばいいだけのことですから、もっと積極的になんなければいけないなって見てるって思う人結構いますね。まあ、でもそんな感じなんで、腐ることなくですね、しかし慌てることなく、 着実に今日一日一日を充実してですね、まあ行くとですね、必ずどっかで大きなチャンスと言いますか、仕事が巡ってくると思うんですね。まあ、そんな感じで未来を作ったらよろしいかなというふうに思っております。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、オピニオンリーダーが世の中を動かすということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。